リスナーの皆さん、おはようございます。 FM エコネット市民カフェの時間がやってきました。パーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義孝です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは、暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、まちづくりなど、さまざまな視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたします。改めまして、おはようございます。今日のゲストは、元文部科学省官僚で京都芸術大学教授、そして今話題の映画子供たちをよろしく企画プロデューサーの寺脇健さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。すみません、もう乱入してしまいまして。
いえ、もう今日はお忙しいところありがとうございます。本当にもう早速なんですけれども、子供のこととなると私も非常に関心がありまして、はい、実は地元で子供にね、サッカーを教えたりしてまして、実は親御さんとか子供たちとかいろんな相談も受けたりすることもあるので、ぜひ、いろいろとこれから深く掘り下げて聞いていきたいなというふうに思っておりまして、で、早速なんですけれども、今日は、この子供たちをよろしくという今話題の映画、チラシもお持ちいただいて、いろいろとこのことについても聞いていきたいという、本当に、これ概略でいいんですけれども、大体どのような映画かということと、また先生がどんな視点でこれを描いたかというようなことも含めて、ちょっと簡単にお話ししていただければと思うんですが。
はい、実は今日からね、京都シネマで、はい、7月17日から30日まで2週間上映してもらうんですけれども、はい、あれなんですね、3月に、京都南会館で、上映をしてもらいまして、京都の皆さんにも随分見ていただいて、で、いや、自分もその時行けなかったからもう一回ないのみたいな話で、京都シネマがじゃあ今度こっちでやりましょうというんで、今日からになるんですけれども、要するにタイトル通りでね、子どもたちをよろしく、それこそね、新里さんも子どもたちにサッカーを教えるっていうのは、子どもたちをやっぱり健やかに育ってほしいと思ってやってるわけで、それはその学校の先生のだけの仕事じゃないと。だからそういう意味で、そのトータルで子どもたちをどうしていくのか、実は私は文部科学省の中で、多くの文部科学省の人たちは学校でしっかり勉強させて学力をつけてっていう人が多いんですけど、私はそうじゃない方の担当で、もちろん学校で学力つけるのも大事なんだけど、そっちをやる人たちがいて、私はむしろそれだけじゃないよと、おっしゃっておられるような、その自然体験とか、あるいはサッカーもそうだしね、子供っていうのはその勉強がすごい大事だけれども、勉強だけしてるわけじゃないっていう方の担当だったもんですからね、そういう意味で子供たちの姿っていうのを見ていくときに、勉強のことだけ考えてると学校の授業時間のことばっかり考えてしまいますけれども、サッカーは放課後ですか、それとも土日とかに。
ですね、土日ですね。
そこですよ、あれですか、前はだって土曜日は学校があったんですよね。
そうですね。
それをだから土曜日日曜日は子供がいろんなことできるようにしようねなんていうことをやってたんで、むしろ学校以外の時間を増やそうと思ってたんですね。
ああ。
だって、
土曜日は自習的にやってられて、僕らが行くのは日曜日ですね。で、今はコロナのことであってちょっとやってないようなんですけれども、それまでは平日の夜もやってましたですね。
でそうなんですよ、
僕たちの住んでるのは、私大阪 で、はい、で北区という、まさに大阪の中心地的な、場所なんですけれども、そこではなんていうんですか、聞いた話では、小学校によっては、5人に1人が1人親接待っていうような話を聞いたことがあるんです。で、要は 職場と住むところがバーっと近いので、まあ働きやすいで、子供も手際よく言うたらいいんですがね、育ってやすいような環境らしいんですよね。でまあそういうことをされてると、でまあできたらスポーツもさせたいというようなことで子供を、まあ、あの日曜日預けてくれたりするんですけども、ただまあ皆さんいろんな悩み問題抱えてるのはこれも現実なんですよね。
それはあれなんですよね、親に見えないところ、はい、先生に見えないところが、はいはい、親でも先生でもない人には見えたり、
そうです
ね、あるいは子供もつい話せたりできるんでしょう。
あります。
だからそういうふうにいろんな人にね、私はずっと思ってるんだけど、子供はできるだけいろんな人に接して育ってほしい。あの一日のうちに口聞いてるのは親と先生だけみたいなことではね、それはあの親も先生も一生懸命やってくださるけれども、はい、やっぱり世の中にはいろんな価値観があっていろんな人がいて、でいろんなあの勉強も大事だけどそれ以外にも大事なことがあるんだっていうことに気づいてほしいんですよ。でもまあそれが、まあ、今回映画を作ったのは、はい、そうあってほしいんだけれども現実はそうじゃない、はい、でしかもその現実の中で、なんか本当に今こんな豊かな社会なのにご飯が食べられない子供がいる、はい、あるいはあの家庭の中で、つまり学校があの3ヶ月コロナで休みになった時に、はい、学校が家にずっといるのが辛いっていう子供もいたりするようなことになってしまう、はい、やっぱりそこら辺のところをね考えていかなきゃいけないっていうことで、まあ、あの現実の問題としてはちょっと見てられないけれども、ドラマという形にしてこの劇映画の中でフィクションとしてこれを見てもらう、だけどこれは現実にも起こってることなんだよと言うんで、まあ子どもたち、これ中学2年生の子どもたちが主人公なんですけれども、まあそういうことの中で子どもがそれぞれいろんな問題を抱えていて、まあいじめがのテーマなんですけれども、でもいじめられる子どももいじめる子どももそのいじめ以外のところで辛いものをいろいろ抱えてる、はい、あの特にですね、私前からいじめの問題で思ってるのは、はい、そのいじめられる子どもには何の罪もない、はい、それはもう助けなきゃいけない、はい、じゃあでもいじめる子どもはなぜいじめるんだろう、やっぱり何かストレスを何か自分が抱えてるからね、はい、あのどうですかね、私は思うんですけど、誰からも愛されてて自分は幸せだと思ってる子供が人をいじめたりはしないと思うんですよね。やっぱりいじめてしまうっていうのは自分の中のなんか嫌なことあるいはストレス、はい、この映画の中では、はい、あのいじめる側の子供は お父さんがちょっとアルコールに走ってしまって、はい、常にお父さんから殴られたりしていたり、はい、あるいはそれからちょっとお姉さんが、はい、お父さんがあんまり働かないからお姉さんが、まあ、この頃よく言われる夜のお仕事をしてる、はい、でそのことが友達にバレると自分がいじめられるんじゃないかと思って、はい、いじめる側に回っとけばいじめられないよみたいなことになってしまうとかね、はい、そういうなんかあの子供たちいじめる子供だって最初から悪い子供ではないんであって、なぜいじめるのかっていうところを見てほしいなっていうのがあったんですよね。
あ、まあ、そういえばそういう連鎖というのはやっぱりこうありますよね、やっぱり何か自分が嫌な思いがあってあるいはストレスを感じたからまたそれを人に与えてしまうというようなことは、
あのね、はい、さっき新座さんからね、あの市会議員をやってらっしゃってっていう話を聞いて、はい、この映画の中にあの政治家が出てくるんですよ、はい、でその一番ねいじめの首謀者、はい、の女の子がいて、はい、でその子は自分では全然手を下さないで、男の子たちにやっちゃいなさいよみたいなこと言ってやるんですね、で彼女はお母さんが、市会議員で、それで今度は市長選挙に出ようとしてるというシチュエーションなんですね、だからその子もその子がすごい悪い子みたいに見えるけども、でもその子の立場に立って考えてみたら、お母さんが政治家で今度選挙に出ようと、だから常にいい子の ふりをしてなきゃいけない、はい、でその、はい、お母さんの支持者にニコニコして手なんか振らなきゃいけない、なんかそのストレスがずっとやっぱり彼女の中にあってやってるんだ。
そういう子が登場して
る。そういう子も出るんですよ。
あ、そうですか。
だからまあ、あのなんていうの、市会議員の娘さんで次は市長候補って言ったら、それはあの何の不自由もないお嬢さんですよねって言われるかもしれないけど、やっぱりその子の心の中にはなんか大人に利用されてる、お母さんに政治的に利用されてるな、はいはいはいはい、あの映画の中で、うん、彼女の誕生パーティーをするんだけど、はい、その誕生パーティーにかこつけた政治パーティーあの慈善運動になるんで、それでその彼女、その女の子からしてみれば、はい、自分が会ったこともないような大人がいっぱい来て、うん、市長になってくださいよねって言ってるみたいなね、はい、そういう場面なんかも見ていただくと、はい、その貧しい苦労する子どももいるけれども、うんうん、別にあのなんていうの、貧困ではないんだけれども、やっぱり心理的に自分が、うん、あの素直に生きてられないっていうようなのもあったりするっていうね、うん、はい、いろんな形での子どもの苦しみっていうのをちょっと見てもらいたいなと思ったんですね。
今のお話を聞いてて、それって本当に一体何なのかなとこう考えたときに、本来まあもっと身近なものでなかったらダメと思うんですよね、政治なんていうものは、うん、まさに自分らの世の中を良くしたいわけですからね、うん、それがなんかどっかで、壁っていうか分断っていうか、なんかそういうのがあって遠い存在になってるから、そういう振る舞いをしなあかんというふうなことになるのかなと、いなことも感じるわけなんですけ
れども、ね、いやその通りですよ、はい、それこそいろいろさっきお聞きして、ああもう一緒のことしてたんだなと思ってたのは、あの役人をやってるじゃないですか、はい、役人はやってるのは決められたことをちゃんとやっていかなきゃいけないっていうのが基本でやるけど、政治はやっぱり決断してもらわなきゃいけないわけだから、そうですよね、はい、そのえいや、この子供を救うぞとかね、あるいはその失業してしまった大人がいたら、これなんとかしなきゃいけないと、それをやってもらわなきゃいけないっていうことだと思うんですよね、はい、
そうですよ、人を幸せにする政治を、まさにそうだというふうに思います。
いや本当です、
ちょっと話が尽きないんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聞きいただきたいと思います。今日の音楽は八重の名も知らぬ花のように。 今日のゲストは今話題の映画子供たちをよろしく企画プロデューサーの寺脇健先生にお越しをいただいております。先生後半もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
先ほどはあの映画の触りをいろいろとあのお尋ねさせていただきまして、改めて子供の、まあ、あの家庭あるいは学校の実態とかいうようなことでちょっとお伺いしましたけれども、この映画はそういうところを深く掘り下げていろいろ描写されているというんですけれども、
は
い、
だからこれ本当にね、はい、あのもちろんフィクションですけれども、はい、そこの現実の世界にいるようにあの見る方には思ってもらわなきゃいけない、はい、ということは俳優さんたちも本当に演技をその迫真の演技をしなきゃいけない。その時にね、私一番辛かったっていうか悩んだのは、はい、このもあの気を使ったのは、はい、演じる子供たち、はい、現役の中学生や高校生なんですよ、でその子供たちがもちろん彼らはあの子役として、役者をやりたいと思って来てはいるんだけれども、はい、やっぱり人をいじめる役とか、はい、いじめられる役とか、はい、ましてやその命を自ら絶ってしまう自殺する役なんていうのはね、はい、やっぱりその子供まだその中学生ぐらいの子供たちにそれを やらせるっていうのはどうなんだろうかと。あ、はい、なので随分その撮影に入る前にもあるいは撮影の最中も演技は監督が住田康史監督が指導するんですけれども、子供たちの心の問題っていうのは私が担当して彼らとずっと話をしてきて、はい、要するにみんないじめっていうのは良くないと思ってるし自殺も良くないと思ってる、はい、でもそれをきちんと描かないと、あこれはいかんよなっていうふうに思ってもらえないから、うん、思ってもらえない、はい、だからその通り一遍のいじめが悪いですよとか自殺させないようにってスローガンを叫ぶのはいいけど、やっぱりそれが人の心に届くためには、はい、君たちが本当に心から演技をしてもらわないといけないからねって、だからそれはその瞬間は辛いだろうけどと、はい、いや実はさっきお話ししたその市会議員の娘役の女の子、はい、彼女だけが実年齢も中学2年生だったんですけどね、はいはい、でやっぱりそのすごく意地の悪い役をやるでいじめを首謀する役をやる、であのいじめられた子が死んでしまっても、そんなこと私全然知りませんよ、はい、もう、まあ、この頃政治家にそういう人多いですけどね、はいはいはい、全然記憶にないとか、その、何もなかったとかいう、はいはい、だから本当にそのなんていうか見てると憎らしいなと。でもやっぱりこの子も何かを抱えてると思ってほしい、でもそれを演じるっていうのはね、はい、もちろん彼女はやりたいって言ってやってくれたけど、はい、後で聞いたらやっぱり演じてる時は辛かった、はい、あの自分の中で葛藤がとてもあったって聞いてね、はい、ありがとうねって。でもこの映画が出来上がってみんなが見てもらってあのこのことを考えてくれてるっていうのが分かったんで私やってよかったと思いますって言ってくれたけども、はい、でもやっぱり本当にそのこれをやった映画っていうの有名な俳優さんたちも出てますけれども、はい、あの子供の役をやってくれた子たちのおかげでね、はいはい、みんなにいろんなことを考えてもらえる映画になったなと思って感謝してます。あ、はい、
まあ、日本は豊かになったというふうに言われておりますけれども実際は格差が拡大していってる現状があり、子供たちが置き去りされているというふうな状況を 非常にリアルに描いた映画と、
はい、子供の貧困っていうのがさっきおっしゃったように、はい、その一人親で、はい、親が頑張って育ててくださってる方が、はい、5人に1人って今お話もありましたけど、国全体でいうとその、はい、今度はそのいわゆる貧困状態にある子供っていうのが、はい、7人に1人なわけですよね、はい、ということは1クラス30人ぐらいのクラスの中に、はいはい、4、5人はそういう子がいるっていう子なことなんですよね、
はいはいはい、
それがなんとなくそうじゃない人たちには全く見えなくなってる、はい、それが断絶とか格差とか言われるものなんじゃないでしょうか、はい、なのでそのこの映画の中で本当にその親がお金稼いでも全部ギャンブルに行ってしまうんで、
はい、
子供や家には全然お金が入ってこない、はい、お父さんと、はい、お父さんと息子と2人で暮らしてるわけだけども、お父さんはもうギャンブルに行ってギャンブルで買ったらお酒飲み行っちゃって、帰ってこない、子供はインスタントラーメン、
はい、
ところが電気も止められ、はい、ガスも止められ、はい、していくようなね、その切なさっていうのをね、本来だったらガス代も電気代も払えるのにそれをお父さんが自分のために使ってしまう、
ギャンブルに使う、
うん、だからなんかそれって本当の貧困じゃなくてそのお金の持って行きどころが間違ってるよねっていう話だと思う
んですよね。そんな状況の中でカジノを、まあ、地方自治体が、国が法律を作って、招致しようとしてる、まあ、現状があります。大阪も今
それとんでもないですよ、
気になってますね。
この映画のポスターではね、はい、オリンピックとかカジノとか浮かれてる場合じゃないよって実は書いてるんですよ、はいはい、ポスターにはね、これ、そうすると実はオリンピックはまあコロナで延期になってどうも来年だって大丈夫なのかなって言ってる、はい、ところがカジノの方はまだやる気なのと、だってそれも言いたかったんです、この映画の中で、このお父さんはパチンコでずっと行っちゃってるんですけど、はいはい、パチンコ屋は夜になったら終わりますけれども、カジノって24時間やるわけですからね。
そういうことですね。
そんなものを今作ろうなんていうことは、この映画を見てまだカジノ作りたいって思うっていうのはもうおかしいよって言いたいところもあるんですよ、実は。
ですよね。まあそれを推進しようとしてる方々っていうのはもう本当に今大阪で、報道を巡っていろいろ問題になってまして、変更報道という言い方がもそされてるんですよ、要はカジノを引っ張りたい、あるいはそれを称賛する人をこう持ち上げるとかね、いうようなそんな変な風潮がもうやたりこうまかり通ってるような状況、報道、
これは絶対ね、この映画を見ていただければ分かると思うけど、カジノが子供にとっていいことは一つもないです。で、悪いことはいっぱい起こります。
はい、
大人にとってはね、そりゃ景気が良くなるとか、いろんなこう大人がいや作った方がいいなと思うようなことはいっぱい言われるけどね、子供にとっていいことがあるんだったら一つでも言ってくださいよ、
はい、
まして子供に絶対悪いことが起こらないっていうふうにどうして言えるんですかって言いたいですね、はい、いやいや、もうちょっとつい熱くなってしまいますけれども、
まさにここに書いてあります分断を煽るということですよね、はい、
なので実はこの映画、私と私の同僚で、はい、文部科学事務次官までやった、
はい、
前川喜平、2人の要するにずっと教育行政をやってきたんだけども、
はい、
もちろん私たちも一生懸命やらなきゃいけない、学校を良くするっていうことをやってきたけれども、やっぱり全ての大人がそっちに目を向けてくれないと、はい、子供を本当に救うことができないというのでね、実は映画もさることながらできるだけ私も前川も劇場に行って、はい、見ていただいた方と話をするっていうことをやってきてるんです、はいはい。で、実は今日からこれ始まりますけれども、
はい、
明日の土曜日、7月18日には私が劇場に来て皆さんとお話します。またしあさってになるのかな、はい、7月20日の月曜日にも来ます、
はい、
そして、まあ、私はともかく今人気があるのは前川さんですから、7月23日の木曜日、
はい、
ただしこれは祭日、それこそオリンピックをやるはずだった時の無理やり作った祭日なんで、
はい、
その日には前川喜平さんが、はい、京都シネマに来て、 はい、映画見に来ていただいた方と話をすると。
あ、そうですか、
うん、やっぱりこの映画 見終わってじゃあさよならってわけにはなかなか行きたくないっていうのがあって、
はいはい、
実はですね、
はい、
そうやってそのギャンブルとかアルコール中毒とかそういうのがあって、まともな大人は出てないじゃないかっていう、この映画の中にはまともな大人は出てこないってよく言われるんだけど、
はいはい、
そりゃそれを描いてんだからそうなんですよ、
はいはい、
まともな大人はどこにいるのですかって聞かれた時に、はい、私が言うのは、はい、いや今客席に座ってるあなたなんですよ、
はい、
あなたがこの映画を見た時にこういう子供がいたらどうしようと思うとか、こういう子供がいた時にはこういう声かけてやりたいなっていうふうに思ってもらうために作った映画なんですって、
はい、
いうふうに言ってきてるんですけどね、はい、なので本当にその子供を、全ての子供に幸せになってほしいと私は思うんですが、残念ながらそうはなってない、はい、でも全ての大人がそれに全力を注いできただろうかっていう反省があるわけで、
そうです、
うん、大人みんなが子供の幸せのためっていうことをきちんと考えてくれれば随分救われる子供が多いと思うんですよね。
そう思いますね。実はこの番組はあの水川をコンセプトにいろいろつながりを持っていこうというふうなコンセプトもありまして、でそういういろんな社会の課題に向き合って頑張ってる方々を応援しようというようなそんな番組でもあるんですけれども、あの以前にあの文部科学省の方に子どもたちが自然体験した子どもたちっていうのは気候に走る方が非常に少ないというお話を聞いたことがあるんですけれども、
全くその通りです。これはもうきちんと、はい、大規模な調査をしてやっていってるのでね、
はい、
まあそれは調査しなくてもそういう自然に触れ合うのはいいことだよってみんな思ってるわけですが、その相関関係をきちんとデータで証明してるわけなんですね、
はいはい、
だからこそその子供を自然から遠ざけてきていたことを我々大人が反省して、
はい、
もちろん学校の勉強も大事だけれども、はい、自然と触れ合う時間っていうのを、はい、学校でも家庭でも地域でも作っていきたいということなんで、はい、これはぜひお願いしますよ、はい、
ありがとうございます。またぜひ大阪での取り組みになりますけれども、また覗いていただければ、川の、ね、クリーン活動とかいろんなことをさせていただいてますので、はい、またぜひ来ていただければ嬉しいと思います。
これね、はい、京都でもね小学生たちがね高瀬川って言ってる部分ありますよね、
はいはい、
あれを上流から下流までそれぞれのそこの学校が力を合わせてきれいにしようよっていうのをやったことがあるんですよ。
あ、そうですか、いいですね、はい、まだまだちょっと話が尽きないところなんですけれども、ぜひ私もこの映画見たいなというふうに今思っております。それではお別れの時間となりました。今日のゲストは今話題の映画子どもたちをよろしく企画プロデューサーの寺脇健先生でした。先生、今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。本当にこの映画できるだけ大勢の大人に見ていただいて、でみんなで子どものために何かしようよって言ったら、大人の力を全部結集したらこんなすごいことができるんだよって子どもたちに見せたいなと思います。
ありがとうございました。それでは次回もどうぞお楽しみください。さようなら。
ありがとうございました。
この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたしました。